中央学院大学清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、中央学院大学清水研究室ラジオ第112回目の放送になりました。今日はね、なんとなくお察しの方がいるかどうかわからないですけど、法学部教授の清水が一人で、スタジオからお送りしていこうかなと思っています。2026年になりましたね。1月15日というところで、まあ、今月だけちょっと第3木曜日というところでね、やらせていただいてますけど、まあ冬休みが終わって、まあ大学はちょっと授業が始まって、で、っていうところなんですけど、まあ結構全国的な大学だけじゃないんですけど、今ランサムウェアでこうネットワークが、ズタズタになってるというところで、中学大学も一応お知らせを出してるんで、大丈夫だと思うんですけど、結構なんて言うんだろう、その攻撃されてるのを隠してしまう大学もありますし、まあ逆に沖縄の大学なんかはもう、こう細かく何月何日に発見しましたと。で、警察に届けましたと。今文科省に届けてますとか、まあそういうのを時系列に並べて、で、報告してるようなところもあったりとか、で、まあなかなか、混乱してるところもあるかなと思うんですね。で、今、中学院大学的にはまあ別に、もうなってしまったものはなってしまったんで、まあ恥でもなんでもないんであれだと思うんですけど、今ネットが使えないんですね、大学の中で。なんでその Wi-Fi も繋がらないっていうんで、授業始まって学生さんがみんななんか困ってるというか。で、大学の中にもパソコン教室があるんですけど、そこのパソコン教室も使っちゃいけないっていうんで、なんかまあ一番困ってたのは大学院の学生たちですね。修士論文をこれから提出するっていう時に、まあ大体何にせよ、まあ卒論もそうですけど、こうギリギリにみんな作ってもう今日が提出日ですよと、でもう何時ですよっていう時にこう印刷してでやるわけですけど、まあいざ大学来てみたら、あれパソコンも使えないんだみたいなって、で、まあ、中学院大学の中にセブンイレブンがあるんですけど、セブンイレブンの、まあ、コピー機に、みんなで走って、でも、1台しかないみたいな。まあ、っていうのがなかなかあって、まあ、なんて言うんでしょうね。私が学生だった頃だと、もう、まあ、20何年前ってなりますけど、まあ、25年前ぐらいか。まあ、そういうね、ネットが十分に使えなかった時代に戻ったというか、まあそんな感じがちょっとしたりしてますね。まあでもどんな時にもね、臨機応変にこう動けるっていうのが大事だと思うんで、まあちょっとね、今年度はというか、まあ困ってる、大学生他にもいると思うんですけど、他大学のお様子も見てるとそういうのがあるんですけど、まあちょっとね、力強く生きていってほしいなというか、ネットに依存せずにみたいなね。まあ後でもちょっとなんか生成 AI みたいな話をしようかなと思ってますけど、まあそんな感じで、オープニング、私のね、お友達の花ちゃんの音源使わせていただいてますけど、メッセージ募集もお願いしようかなと思います。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。出店に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。メッセージが採用された方には番組特製オリジナルグッズをプレゼントいたします。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは 03-5670-5332 03-5670-5332、そして X アカウントは @清水ラボ、こちらもフォローお願いします。番組の感想はハッシュタグ清水研究室ラジオでもお待ちしています。 K 今日も生放送でお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
はい、まあそういう感じでね、メッセージもお待ちしてますんで、まあ結構溜まってるメッセージもあるんですけど、まあちょっとね、ゲストが来た時というか、まあ今月私一人なんで、まあゲストと一緒にやりたいなと思ったりもしてますんで、まあ今送っていただいたやつもちょっとね、時期に応じて読ませてもらおうかなと思ったりしてます。さてさて、今月の一曲目というところで、まあ今月はちょっと、まあ私が勝手にまたセレクトしてる曲シリーズですけど、まあ TikTok とかでね、流れてきて、昔のこう、ジャパレゲのレッカさんを彷彿とさせるような感じっていうとね、黒目さんでベースラインお聞きください。はい、黒目さんでベースラインお送りしました。まあこのコーナーでは私清水ゼミでの活動報告とか、まあみんなに起きた出来事を話してるんですけど、まあ今日は私一人なんで、まあちょっとね、最近の大学事情って言ったらいいんじゃないですけど、まあちょっとね、オープニングでも、まあ Wi-Fi がみたいな話もしましたけど、まああと、その大学的なトピックでいくと、まあ1月の、まあ箱根駅伝ですね。まあ中学院大学、今年は11位ということになりましたけど、まあね、かなりみんな駅伝部のね、私は頑張ってやってましたね。で、まあ中学大学は正門の目の前にこう駅伝部の寮が新しく建って、でなんでね、選手たちもだいぶ走ったりしてっていうところで、まあファンもいっぱいいるんで、ちょうどね、大学見に来ながらこうね走ってる様子見たりとか、まあそういう人たちもなんかね、いるっていうのがありますね。まあでもそういうスポーツ選手をこうなんか特集する雑誌みたいな結構いっぱいあって、まあ駅伝もそうですしね、野球もそうですし、こうバスケとかバレーとか、なんで中学大学はこう駅伝も野球もバスケもバレーも強化してみたいになってて、でまあ図書館のところに初めにこう入るとそういうまあ雑誌が置いてあったりしたんですけど、まあ、ただあんまりこうなんていうんだろう、スポーツ雑誌を図書館のとこにこうバンとあっていいのかどうか見る議論みたいなのがちょっと出てきてて、まあでもね、まあそれこそ本学の学生だったりとか、まあそれこそ卒業生がまあ野球のね、プロになるとか、そういうこともあるんで、まあ別にちょっと置いといたりとかはいいんじゃないかなと思ったりしたんですけど、まあなかなか、まあ今ね、いろんな考え方の人がいるんで、まあ大学とは絶対こう勉強するところだからみたいなね、っていう人たちもいますし、まあそうかと思えばやっぱりこういろんなね、経験をして社会に出るためのまあ準備だから、もうスポーツもそうだし、まあいろんなね、とこ体験すべきだから、まあいろんなもの置いてあっていいよっていう人たちもいますし、であとはまあ e スポーツのやつですね、の絡みなんかも結構出てきたりしてて、まあ大学生のこう e スポーツ選手権みたいな、だからまあ一見するとあれ遊んでんじゃないかなって思うかもしれないですけど、まあそれはね、ちゃんとした競技だったりっていう、まあそんなのがあったりするんで、まあなんか多めに見たらいいのになみたいなね私的には思ったりするんですけど、まあただちょっとそれに絡んで、まあ e スポーツがなぜここまでなんて言うんだろう、まあ叩かれるって言ったらいけないですけど、まあ真剣にやってる人たちとか、まあそれこそ賞金もいっぱい出たりっていうのもあるんですけど、いまいちメジャーになれないのはなんでかっていうと、やっぱり歴史なんですよね。なんでゲームっていう言い方したら多分その業界から怒られると思いますし、私も子供の頃は結構将棋が好きで、で将棋大会とか出てなんかね、トロフィーもらったりとかいろいろやってたことがあるんですけど、まあ、やっぱり歴史というか脈々と続いてきたその将棋の人たち、まあ、それこそ詰将棋なんて、その1700年ぐらいからこうなんて言うんだろう、難しい詰将棋みたいなね、定石があってみたいなのがあって、なんでそういう人たちからするとこうやっぱりこう将棋をやるっていうのはもう頭がいいしクレバーだし、で勝つっていうのはすごいことだという認知が高まってるわけですけど、まあ、一方でそこまで変わんないって言ったら多分怒られるんですけど、まあまあ e スポーツのね、いろんなこう銃で撃ってどうにかするとか最後まで生き残ったら勝ちみたいなね、いろんなやつがありますけど、あれがこうなぜ受け入れられないかっていうと、やっぱりちょっと歴史が浅いからっていうのが、まあ、あるかなっていうところなんですよね。これまあ囲碁にしてもチェスにしても なんかもてはやされる一方で、まあ、同じゲームだとちょっとみたいなとこですし、まあトランプで言えばそれこそポーカーが賭け事色が強いからいけないのかもしれないですけど、まあ、やっぱりあのポーカーって言ったらこうなんか一段落ちるというか、ポーカーのチャンピオンって言い方はあんましないと思いますけど、例えばポーカーチャンピオンと、まあ、将棋のね竜王みたいなのが現れた時にどっちがこう、まあ、もてはやされるかっていうか、どっちの方が優秀ですかって言ったらみんな将棋のって言うと思うんですよね。だから、まあ、なかなかその辺のねちょっとこう歴史を積み重ねていかないといけないんだとは思うんですけど、まあ e スポーツのね人たちもちょっと頑張ってもらいたいなと思いますし、まあ今あの大学でもねそういう動きがちょっとあるともあの漏れ聞いているというか、まあそれこそあの中学院大学のその現代教育学部っていうのは新しい学部があるわけですけど、まあそこでそういうのをやってみようかみたいな話もあって、でまあ大学のそのまあちょっと今ネットワークがいろいろって言ってるんですけど、まあ一つか二つ部屋を改装して、でそういう e スポーツの部屋みたいなにやろうとしてるらしいんですけど、e スポーツの部屋って果たして何なんだろうっていうあの多分それ本当にやっぱりなんて言うんだろう、最先端の人を呼んだ方がいいんじゃないかと思って、まあ、あの私もねだいぶおじさん歴が長くなってるので、あの e スポーツの部屋って聞いたらこうモニターがいっぱいあって、こう、ね、ゲーミングカラーのあれがあってみたいな、でなんかちょっといい感じの椅子があってみたいなもう勝手に想像してるんですけど、でもそれで教室作ったらなんかそれはそれで文句言う人が出てきそうな、なんかあそこの教室だけふかふかの椅子でいいですねとかね、あの足オットマンみたいなのがあって伸ばせるんでしょうみたいなあのなんだろう、こうね手じゃないな手首とかねこう負担がないようなあれがあるとかねとかって言うんじゃないかなとかって思ったりしてるんですけど、まあでもやっぱりそういうのもねなんかまあまあ偏見じゃ偏見なのかなみたいなねありますけどね。でも割とあのまああんまり、まあ、中学院大学の話ばっかりしてもあれかもしれないですけど、まあ私がその入職して今11年経とうかなっていうところなんですけど、まああの古くはなんて言うんでしょうね、こうコンピューター教室っていうのがまあ、昔はあって、でもそのサーバールームみたいなもう、まあ、ハードディスクも本当にめちゃくちゃ大きい時代があったんですよね。なんでまあタンスって言ってもまああんまり皆さんのお家にも、まあ、私の家にもそんなに大きいタンスないんですけど、まあ、人間2人か3人ぐらいこう入れそうなタンスというか箱の中にこう、ね、データが詰まっててとか、まあ、そんな時代があったわけなんですけど、まあなんで中学院大学の歴史みたいな本を見るとそういうのが載ってて、まあそのもう四角い大きな箱がいっぱい並んでる中にこう学生がポツンポツンと立ってるみたいな、まあなんできっとそういうのはそれより昔からするともっと違和感だったと思うんで、なんかこんな変な箱みたいの置いてみたいなと思ったと思うんですけど、なのでね、まああの e スポーツのやつどうなるか分かんないですけど、まああのキラキラのねゲーミングカラーのものが置かれたりとかなんかしてもね、あの受け入れていったらいいんじゃないかなって思ったりしてますけどね。まあなんでねそういうのもちょっと楽しみだなと思ったりしますし、まあただ今ね本当に入試のシーズンなんですけど、まあそういうちょっとねホットな話題をどんどん提供していったらいいかなと思うんですけど、なかなかやっぱり不確定なところが多いので、まああと勝手なね想像でこうなんかねゲーミングカラーでとかね、あのピンク色のあの革張りのなんかあれですとかね、あの猫耳みたいについたあのヘッドホンがありますとかで勝手に言ってて、実はただのねあの普通のやつだったりするとちょっとみんながっかりしてやめちゃうとこもあるんで、なかなかね宣伝がまだできないっていうぐらいなんだと思うんですけど、まあでもね本当にあの設備を整えるってまあ大変だろうなっていうのはねありますね。まあその点、まあその私が専門としてるその法学っていうのはもうやっぱり昔からお金がかかんないって言われるあれなんですよね。まあ六法と天才あればいいんだろうって言って、まあみんなに言われるんですけど、まあでも最近だとねあのそればっかりじゃなくていろんなのもあるのでみたいな、なんかまあ若干こうね文系の学問はやや あのお金がかからないというか、まあ、コスパがいいといえばコスパがいいんですけど、まあ、設備いらないんだろう的なねこと言われるんですけど、まあ、でもねやっぱりあのふかふかの椅子にも座りたいでしょうしみたいなね、肩も凝るでしょうし腰も痛いでしょうしみたいなねそんなのがありますけどね、まあ、なんでねぜひあのいい設備になるといいなとかね思ったりしていますさてさてそんな感じでね、まあ、その設備諦めるなってわけじゃないんですけど、2曲目ですね、あのデイクさんで諦めんなお聴きください。
私のお気に入り。このコーナーでは清水先生や清水ゼミ生のお気に入りのもの、食べ物や今ハマっているものなどをご紹介しています。
はい、私のお気に入りのコーナーというところでね、まあタイトルコールと、お友達の花ちゃんも使わせていただいてますけどね、まあ、やっぱりねちょっとねおじさんの声ばっかりだとしんどいだろうなっていうところなんでね、あのちょいちょいねあの女の子の声使ってっていうふうに思ってますけど、でまあちょっとね今月はまあ私一人なんで、まあ私のお気に入りっていうので、まあちょっとそうねプライベート色強い話でいくと、最近まあたまに行くんですけど、まあ、いわゆるこうなんかスーパー銭湯というか、まあ、ああいうとこなんですけど、ですごいぬるいんですけど高濃度炭酸泉っていうのがあって、でもうどんなもんだろうと思って入ったらちょっとハマってはいるんですけど、まあすごいこう炭酸というかね泡が出てきてて健康になってる気がするっていう、まあ、気がするとか言ったらまた怒られるかもしれないですけど、で、ある時というか、なんかこう、日本最高水準って言って、まあ結構大きいこう看板というか、がついてて、15000ppm みたいなの書いてあったんです。で、うん、まあ、よくわかんないけどと思って、15000ppm なんだと。まあ、それだけあると高濃度なんだなと思ってたんですけど、最近なぜか、ゼロが1個減って、1500ppm 以上みたいなの書いてあるんです。で、あれ、間違ったのかなって言って、思ったんですけど、で今ちょっとチラッと見たら、まあこれ AI さんがこう概要でねまとめてるんで、まあしかしたら嘘があるかもしれないんですけど、こう高濃度炭酸泉とは1リットルのお湯に 250mg と、まあなんで 250ppm 以上の炭酸ガスが溶けた高濃度炭酸泉のことで、特に 1000ppm 以上のものを指していますっていうのをまあ書いてるんです。なんで多分1500が正しかったなと思うんですけど、15000ってこうなんか持って帰っちゃったか間違ったんじゃないかなって思ったりしてるんですけど、まあなんかねそこ追求するとあのなんか怒られそうな気がするんで、二度と入れないとか言われたら嫌なんででもまあそこなんていうのサウナもついてるんですけどね、でまあ前にあの私のねゼミの卒業生の音川くんっていう、まあ今何回か出てくれた子がいますけど、まあ彼なんかもそのサウナにハマってるって言うんですけど、まあ私ちょっとあんまりサウナ整わないような気がして敬遠してるんですけど、まああのサウナもついてるとこなんですよ。で、そうするとこう、まあ高濃度炭酸泉にちょっと入ってると、なんか今から老流をしますって言って、こう、あの普通に服着た男の人が来て、そしたらみんなわって立って、なんかサウナの方に行くんですよ。でまあ別にいいんですけど、もうそのみんなでわって立つとこうお湯がグラグラって揺れるぐらいので、なんかもう泡全部消えるみたいなねそんな炭酸泉とかあるんですけどね、まあでもサウナのとこなんか結構いろんなゲストを呼んでみたいな、でこうなんか有名な熱波師が来るんだみたいなね話してる人がいたりとかで、多分サウナの中裸でみんな入ってるんですけど、なぜかその有名な熱波師だって言ってそのなんか女性を呼んでるみたいな、まあいいのかと思ったんですけどいやもしかしたらそれ目当てで言ってるとか、うん、とかってまあ疑いもあるんですけど、まあでもねまあこれ以上言うとねちょっとあれかなっていうありますね。まああとそうね私がハマってるものっていうと最近あれですね、酸っぱいものってあんまり私好きじゃなかったんですけど、しめ鯖とかがねすごく美味しいなって思うようになってきて、まあ、まさにねおじさんになったんだなっていうのを、まあ、勝手に思ったんですけど、なんか間違って出てきたお寿司でこうしめ鯖みたいな、まあいいや食べようみたいな、なんか もう異常に美味しいじゃないですかみたいなねで、まあいろんなとこを見ますけどね、まあなんで安くて美味しいっていうのがねいいかもしれないですし、まあそんなのがねありますね。まあでも食べ物とかねそういうのってまあなんかタイミングなんでしょうけど、まあ若い子たちというか、まあ大学生に聞くと大体こう家系ラーメンだとかね、なんか二郎系のやつだとか、蒙古タンメンはこう有名詞っぽいけど、まあ蒙古タンメンでいいかもしれないですけど、まあいうね、めちゃめちゃ辛いやつとかね、あとまあ宮崎の方発祥なんですけど宮崎辛麺ですか、もう唐辛子がこう山盛りになってるようなね、あれをこうまあ大好きだみたいなね人も多くて、それはなんか胃が痛くなっちゃうんじゃないかなみたいなね思ったりしますけど、まあやっぱりその時その時のね流行りってきっとあるんだろうなと思ったりしてますけどね。まあちょっとねそういった話もまた学生さん交えてね話せたらいいなと思ってます。というところで一旦コマーシャル行ってみましょう。
清
水研究室ラジオ。はい、それでは私のね、法律相談のコーナー行ってみようかなと思います。まあ、ちょっとねオープニングのとこでも少しお話したんですけど、まあいわゆる生成 AI の、まあ、問題がだいぶ出てきたなっていうところで、まあ、それこそまあレポートとかをねAI に頼むっていう学生さんも多いかなと思うんですけど、まあ、今画像生成のやつで、まあ、それこそまあグロックとかがまあ有名かなと思いますけど、まあおじさんの顔にこう水着の女の子のやつを合成してみたいなのがあったりとか、まあ、もっとわいせつ性が強いものとか、まあ、そんなのが結構いっぱいありますけど、で、まあ、今のところというか今最新ので見るとやっぱりその生成 AI で作ってまあそのわいせつ画像でその元小学校の先生がまあ起訴されてるとか、まあ芸能人にすごく似せたやつを作って逮捕されてる人だったりとか、まあそういうのがいろいろ出てきてるんですよね。でまあ一般的な考え方でいくと、まあそれって確かにまあもう、まあ、逮捕されていいんじゃないかっていう話はあるんですけど、でもまあこれが芸術なんだって言われると結構厳しいところで、まあそれこそまあ AI 絵師みたいな人たちもいるわけで、まあジブリのあれに似てるみたいなのでもね問題になってるのもありましたけど、まあ結局何にせよまあ工夫のもとに作られたものというかとか、まあそのなんかのパロディとかなんとかのオマージュでとかっていうのはこう昔から脈々とやってるわけなんですけど、まあそれをなぜ AI ではダメなのかみたいな話が出てきてて、まあこのあたりのそのすごい線引きが今難しいところに来てるなっていうのはあるんですよね。で、まあインドネシアのとこなんかで行くと今一番新しいというかやり方としてはっていうとこですけど、まあこう同意がないそのまあ画像生成なので、まあ例えば清水の画像があったとして、その下にこうムキムキのボディービルダーの写真をこうね、合成して清水ボディービルの大会に出るんだってさみたいなのを作ったとしますよね。まあわいせつ性がないんであれですけど、まあインドネシアの場合はそのわいせつ性があるものを本人の同意なしに作った場合はまあそれをこう処罰できるっていうのに、まあ、変えてるので、まあただ実行としては難しいというか、そのまあもし逮捕しますっていう話になった時にその人に確認に来るわけですよね、作られた人が。なんで清水さんボディービルダーと合成されてますけど同意しましたみたいな、いややってませんみたいな、じゃあ逮捕しますねみたいな話になってきて、まあこれ同じようにちょっと日本でやるには少し難しいかなというか、まあ警察も大変だろうなっていうのもありますし、であとなんて言うんだろう、その時は同意してても後で同意してないって言って嫌がらせする人もいるかもしれないですよねっていうところで、まあ、自分有名人だから好きなように使っていいですよみたいな話で言ってたのに後になってなんかこんなはずじゃなかったみたいな ことが出てくるっていうところで、まあ、その辺なんかもこれから出てくる、まあ、法律問題としてはあるかなっていうのがありますね。で、まあ、中学院大学ではその情報と法っていう、まあ、科目があるんですけど、まあ、やっぱりそういうちょっと情報、まあ、AI 絡みのね法律とかっていうのをまあ勉強する部分ではあるんですけど、やっぱりすごく専門っていう先生が まだ少ない分野ではあるんですよね。なのでむしろその、まあ、これから入ってくる学生さんとか、まあ、今実際勉強してる人の方が詳しかったりとか、まあ、私も割と詳しいよっていうふうには、まあ、自称してというか自認してはいるんですけど、まあ、一生懸命キャッチアップしてるっていうところはあるんですけど、まあ、でもまだ現象としてまだまだ捉えきれてないっていうところはいっぱいあるので、まあ、こういうのなんかは本当に、まあ、学び合いじゃないですけど、一方的にこう教員が知ってる情報だけをみんなに伝えるっていうわけじゃなくて、むしろ今起こってることっていうのをこう学生さんとかに集めてきてもらって、こんなことがあったよみたいなので、まあどうしたらいいかっていうのを考えるのでいい素材なんじゃないかなとは思ってるんですよね。まあ、ただやっぱりちょっとわいせつ系のは大学では少し扱いづらいっていうところがあるので、まあちょっと違う視点が必要かなと思ったりしますし、まああと古典的な話でいくと、まあ、ちょっと固有名詞出すと危なそうだから、まあ、例えば国の偉い人をこうコラージュして、まあ、面白おかしくやったのが許されるか許されないかという、まあ、そういった憲法上の有名判例があったりするんですけど、まあ、最終的にはやっぱりそういう、まあ、芸能人だったりとかこう国の偉い人だったりとか政治家とかっていうのはこう肖像権が、まあ、制限される可能性はあるっていうのを言ってるんですよね。だからそうするとやっぱりその有名人とかの場合は勝手に画像合成してもいいみたいな話に少し近づいてしまうというか、まあ限度はあるかもしれないんですけど、まあそのみんなのおもちゃになってしまう可能性はあるというか、まあネットミームみたいな話で出てきちゃうっていうのは、まあ一応その昔の判例からはあるんですよね。で仮にその全員同意ない場合はもう処罰しますみたいな話になると、そこから変えないといけないっていう時にじゃあ何をしたら変えられるんでしょうみたいな、まあ、そんなのをね考えるようなことも、まあ、これから出てくるんじゃないかなと思うので、まあ後でもね入試の情報出てきますけど、まあちょっとそういうのをね勉強したいなっていう人はぜひぜひ、まあ、中学院大学だけじゃないですけど、まあ、法学部ねあるところ、まあそういうの勉強できますかなんていうのをやっぱり大学とか、まあ、そういう広報に直接聞いてみるっていうのもねいいのかなと思ったりするので、まあ、そんなのもおすすめしたりしてます。というところでね、まあ、眠くなったかどうかっていうところですけど、まあ、このコーナーでは、まあ、私清水に聞きたい法律とか、まあ、こんな時法律って適用されるのみたいな質問をお待ちしております。それでは、まあ、ここで1曲というところで、まあ、3曲目ですね、まあ、これもちょっと、まあ、ジャパレゲ風のやつですけど、ペロムさんでクレイジーゾーンお聴きください。はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思います。まあね、受験シーズン真っ只中っていうところで、まあ、中学院大学でも今週末にあるこう共通テストですね、大学入学共通テストが実施会場になってまして、まあ私も準備で明日も大学行かないといけないんですけどまあまあそんなんでっていうところで、まあ今日はねちょっと私一人なんで、まあ徹底討論というか、まあこう進路に迷ったらどうするかみたいな、まあ入試と絡めてそんなお話をちょっとしてみようかなと思ったりしてますね。でまあもう112回もやってると、まあ何回かそういうお話してるかもしれないですけど、私が高校生だった頃の話からいくと、もともと私は理系で、まあそれこそ医学部とかに行きたいなと思ってた時期があったんですね。で、まあ、大学の受験の時に、まあ、その当時はセンター試験でしたけど、まあ、どのぐらいだったかな、 85% もうちょいぐらいで、ちょっと医学部厳しいんじゃないかみたいなので、まあ、だったらもう全然変えて法学的なとこ行こうって言ってそっちに移って まあそしたらまあ、今に至るってとこなんですけど、当時は、仮面浪人とかね、そんなのもやってみようかなと思ってた時もあったんですよ。で、まあなんですけど、まあ、いろんなことがあって、まあ今に至ってはいるんですけど、まあその、こういう進路に迷った時に、まあ、例えば浪人するっていうのも一つの選択肢ではあると思いますし、まあ聞いてくださってる人の中にもいるかもしれないですけど、まあ浪人して、で、もう一年頑張って希望の大学とか、まあ希望の進路に行くんだっていう人もいると思いますし、まあ、私の場合はちょっとこうひよって浪人するぐらいだったら、まあちょっとどっか入っておいて安全なとこに行こうかみたいなね、まあそういうふうにやっていったわけなんですけど、まあ今こう二十何年か経ってみると、まあ確かにこう人生長いんで、まあちょっと回り道してもいいよっていうのが、まあこう月並みな言い方にはなるかなとは思うんですけど、まあただ今なかなかね、その子供の人数も減ってきてというか、同世代のこうライバルの数が減ってきてるっていうところがあるので、まあ早く社会に出れば出るほどこう、まあ楽しいことが待ってるっていうこともあるので、なのでその自分のね、こんな人になりたいなというか、まあこういう進路で行きたいなとかっていうふうに思ったら、まあそれが揺るがないんであればそのまま突き進んだらいいかなと思ったりするんですよね。まあなんで私の場合はちょっとそこまで医学部への熱がまあなかったんだろうなっていうのが、まあ今になるとあれなんですけど、でまあその後その進路に迷った時っていうので、まあ結局どうやって生きていこうかなっていう時に、まあ今実際税理士はやってないんですけど、まあなんか税理士さんにでも、にでもとか言ったら税理士さんに怒られちゃうんですけど、税理士さんにでもなって、まあ生きていきたいな、そのぐらいで勉強し続けたらいいなみたいなところからスタートしたんですよね。まあなので将来コスパがいい大学を選ぶっていうのも、まあ一つの手かなっていうところだったりするんですね。で、まああんまり多大の話をすると良くないんですけど、まあもし私がこうタイムマシンで過去に戻れたとして、過去の自分に高校行っといたらよかったよっていうアドバイスをするとしたら、明治とか慶応に行っといたらもっと楽だったよっていうのを言うかもしれないっていうのがですね。だからやっぱりまあ今にして思えばっていうところになってくるんですけど、まあ結局今の事情にならないとわからないんで、まあそれこそ私が大学生だった頃っていうのはそこまで明治が人気ではなかったんですよ。って言うとちょっと怒られそうな気もしますけど、ただ今は明治がかなりね、人気があって、でしかも明治の教員が多分今日本で一番恵まれてるんではないかというところなので、それこそまあ今タイムマシンに思われたらなぜ明治がいいのかって言ったら、明治の大学行って、明治の大学院行って、そのまま先生にさせてもらえるコネを作ったら楽だよっていうっていうのがあったりするんですね。で同じような話で、まあそういう最終的な進路、まあ当時私はまあ別に大学の教員になりたいとは思ってなかったんですけど、まあ今の時点で皆さんにこうなんか高年になりたいなと、例えば教員になりたいんだっていう高校とか中学とかっていう時に、まあやみくもになんて言うんでしょうね、教育学部があるところとか、まあ偏差値だけで選んでそこに行こうって言った時に、案外そこの就職率が悪いことがあるんですよね。で今年度の話で言えば、それこそ東京都の高校の先生になった大学で、出身大学で一番多いのは、まあちょっとあんまりこれも名前出すとあれかもしれないですけど、まあ都内の某私立大学なわけなんですよね。でそこまで人気じゃないんです。そこまで人気じゃないんですけど、まあそれこそトップクラスですね。300人ぐらいの採用の中で30人とかっていう話になってますし、まあ多摩の方行くとやっぱり有名な教育の次第がありますけど、そこよりも勝ってるみたいなのがあるんですよね。だからまあちょっとまあこういうところに行きたいんだとか、こういう勉強したいんだとか、将来これになりたいんだって決まってる人がいる場合は、まあ確かにいい大学に行きなさいみたいなのみんな言うかもしれないですけど、最終的なコスパのいいところっていうのも、まあ、一つの探し方としてはありなんじゃないかなと思ってるんですよね。で、まあ あとその慶応が何でいいかみたいな話でいくと、慶応だとあの三菱に入りやすいかもしれないっていうのがあるわけですよ。で、三菱のいいところっていうのはまあいろいろ聞いてる人もいるかもしれないですけど、40歳になったら大体みんなちゃんと出世させてくれて年収1000万円は保証されるみたいな。まあこれって実はすごいことで、やっぱり人間こう40ぐらいになってくると、まあ、私も今44ですけど、まあちょっとこうコストパフォーマンスが落ちてくるわけですよ。で、まあ病気もするかもしれないですし、まあなんて言うんでしょうね、こう仕事へのモチベが下がるかもしれないですし、いろいろこう同期というかライバルと比べてこう劣ってしまう時があるかもしれないですね。でそんな時にもちゃんと出世できるというかっていうところでいくと、別に三菱から何かもらおうとしてるわけじゃないんですけど、三菱っていい会社だよねっていう話になってくるわけです。でそうすると三菱に入りやすいところどこですかっていうと、まあ慶応だったりしますし、もう一個穴場でいくと成蹊大学ですね。なんでだからちょっと慶応入るの大変じゃないっていう思う人はって言ったらね、整形から何かもらえるかもしれないですけど整形いいと思うんですよね、吉祥寺のねっていうところが、将来的なところを考えるとそういうのがいいのかなっていうのがあったりしますね。まあなので結構今学校の先生というか担任の先生だったり進路の先生が、まあ、ここがいいよとか教えてくれてっていう方もあると思いますし、まあお父さんお母さんとか親戚の人がここがいいよっていうのをこう、まあね、受験生の皆さんは聞くと思うんですけど、で、まあ、その時にまあ、短期的に今ここが偏差値がいいからとか、今ここが学費が安いからとか、今ここがなんか楽しそうだから、まあ、それだけでもいいわけなんですけど、まあ、ちょっとその長期的なところを考えた時に、まあ、将来どうしようとか、将来楽になりたいなというか、まあ、大学入試がゴールではないので、まあ、そこなんかもちょっと考えてみてもらえるといいんじゃないかなっていうのはありますね。まあ、ちょっとねだいぶ本音ベースで喋ってるんで中央学院の宣伝してないんで良くないなと思ったんですけどで、まあ、中央学院大学は、まあ、今入試どんどんねやってるわけなんですけど、まあ、今一般入試もそうですし共通テストのね今週末の、まあ、利用の入試のやつも終わった後の出願も可能になってますんで、まあ、その成績をちょっと見てみて、まあ行ってもいいかなとか思ったりとか、まあ、そういった時にはねぜひ出願してもらえるといいんじゃないかなと思ったりしてますね。まあ、さっきもお話しましたけど、もしかしたらそのゲーミング教室みたいなのがねできるかもしれないですし、まあ、あとまあ、ちょっと必ずっていう保証ができないんですけど、中央学院大学は割とその千葉県の我孫子市にキャンパスがあるんですけど、まあ今元我孫子市長のでしかも消費者庁の初代長官やられた福島先生って言って、まあ、今年多分ちょっと定年になってしまうんでその後どうなるかっていうところはあるんですけどが教授をされたりとかで、まあ、我孫子市との連携講座とかがあるんで昨年度の我孫子市役所の就職7名あったんですけど全体合格者が22だったんですよね。22名分の7っていうので中央学院大学出てたので、まあ、これが毎年続いてるようだったらそれこそ、まあ、さっきのねコスパの話じゃないですけど、まあ公務員になりやすいですよ、まあまあ、我孫子市限定というわけじゃないですけどっていうのがあるので、まあ、結構やっぱりそういうちょっと将来的なところっていうのも調べてみてもらうと、まあ、皆さんいいんじゃないかなっていうのはありますね。まあ、私自身も娘が3人いるんですけど、まあ、やっぱりみんな別にやりたいことがあるようなないようなっていうところなので、まあ、であればっていうのでその今私が持てる力でというかこの業界にいるからこそいろんな情報が入ってくるわけですけど、まあ、一番コスパいいのどこですかっていうと、まあ、そこかなみたいな話になってくるっていうところなんですよね。まあ、私の場合はまあ、国公立行けばいいやと思って、まあ、大学も大学院もそうやって過ごしてきたんですけど、まあ、ただやっぱり国公立いいはいいんですけど最近は綺麗になってますけど、まあ、私がいた頃はもう本当に座ったらズボンが 破けはしなかったですけど、あの椅子が割れてるんで、あの木がむき出しになってて、なんか痛いみたいな、刺さってるみたいなねでエアコンつけたらエアコンから虫がいっぱい出てくるとかね、そんなことがありましたけど、まあまあ、今はねいろんなあれがあるので、まあ学費の面もねちょっとありますけど、やっぱりちょっとね進路に迷ったらそういったところも気にしてもらうといいんじゃないかなと思ったりしてます。というところで、今日最後の曲というところで、まあ、かやナインさんですかね、関西ネームウォークお聴きください。はい、エンディングのコーナーにね、あ、じゃないね、すいません間違えた、この曲だとインフォメーションですね、それでは、ね、ここで中学大学のお知らせというところで、まあ、さっきねちょっと入試の話をしてたんですけど、まあ今具体的な日程っていうところでいくと、まあ一般選抜の一期ですね、これ、12月の15日からずっと出願期間でやってるんですけど、1月の22日にまあ出願期間締め切りになりまして、で、まあ、A 日程 B 日程とあって1月29日と1月30日に試験がありますんで、まあ、こちらを目指していただくのもいいのかなと思ったりしますし、まあ、あとその大学入学共通テストの利用選抜で、まあ、1期は2月の5日が締め切りになりますけど、まあ、こちらもあります。で、まあ、その他2月の20日3月の6日まで、まあ、出願期間あるやつがありますんで、まあ、ちょっとその共通テストの、まあ、様子見て、まあ、ちょっといいんじゃないかと受けてみようかみたいな場合は、まあ、ぜひぜひと思ったりしますね。まあ、ちょっとね学費的な部分でっていう方にはもう成績8特待生っていうのがあったりしますんで、それこそ共通テストをすごく取れたじゃんみたいな時には、まあ、ぜひ出願してみていただけるといいんじゃないかなと思います。というところで中央学院大学からのお知らせでした。はい、まあ、今度こそエンディングというところでね、お送りしてきました中学院大学清水研究スタジオエンディングのお時間となりました。まあ今日はちょっとね清水が一人で言いたい放題で言ってきたわけですけど、でどっちかというとちょっと他の大学の宣伝したからあんまり良くないかもしれないですけど、まあまあ本音トークっていうところでね、まあそういうのがあるんですよね。なのでまあちょっとねそういう大っぴらには聞けないけどちょっとこんなこと聞いてみたいとかね、まあ、そういうお便りとかもあれば個人的にお答えすることもできるかもしれないですし、放送の中でねお伝えすることもできるかもしれないっていうところですね。でちょっと次回の告知から言っとこうかなと思いますけど、次回は、まあ、予定通り第2木曜日というところで、2月12日木曜日夜6時から生放送でお送りする予定です。で、まあ、大学も春休みに入りつつあるので多分学生さんも来てくれるんじゃないかなと思ったりしてますね。で、お便りも24時間募集中というところで宛先は 789@kfm789.co.jpまでお願いします。ツイッター X のアカウントアット清水ラボ、後ろ LABO でも感想など送っていただけると、幸いです。ポッドキャストもぬるっと更新されると思いますんで、聞いてみていただけると、あ、なんかこんなこと言ってんなみたいなね、ちょっと他の大学フューチャーしたの8ヶ月ぐらい残ると、うん、まあまあでもいいかっていうところですねまあ結局選ばれないのが悪いっていうだけなので、そう選ばれるように努力しないといけないっていうところなんですよね、大学業界で。まあ私自身もやっぱり選ばれないといけないっていうところなんで、まあその教員としても、まあ先生の授業聞きたいとかって言ってくれる人もたまにいたりとか、まあ、それこそオープンキャンパスで授業して、でなんかその授業面白かったからゼミ入りたいんですみたいな言ってくれてる子もいましたけど、まあ嘘かもしれないんですけどまあやっぱりそういうのね言ってもらうとね嬉しいなっていうのはありますし、まあぜひぜひちょっと、まあ、大学受験の方は、まあ、諦めずに最後まで自分の希望するところとかを目指してもらうといいと思いますし、まあついでにねちょっと諦めないで努力し続けると疲れちゃうっていう時には、まあ、さっきちょっとお話したみたいなコスパがいいとこ実はあるよっていう話で、まあ、そこもね心のオアシスというかに、まあ、逃げ場って言ったらいけないですけど、まあ、してもらうといいんじゃないかなと思ったりしております。まあ、というところで、また皆さん来月お耳にかかりましょう。さようなら。